刻は5時39分25秒を回ったところでございます。タッシータシロとタッシータシロとタッシータシロとタッシータシロとタッシータシロとタッシータシロお届けしております。トワイライトアベニュー767フライデーということでございましてね。笑い事じゃないですよ、本当にね。今日は単独生放送、私一人で4時間担当しております。皆さんからのメッセージがあればですね、私もガンガン元気にですね、番組を最後まで頑張ってお勤めすることができますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。なんか電話が鳴ってるぞ。スタジオ内の電話が鳴ってるけど、これは取った方がいいのか取らなくていいのかどうなのかわからないですけど、うろたえておりますが、ぜひぜひここの番号にかかってくるなんてめったにないことですけど、どういうことなんでしょうかね。わかりませんけれども、今日のファックステーマはラジオネームナルトオトルナさんが、提案してくださった、ファックステーマ、あなたの好きな掛け算の九九、あなたの好きな掛け算の九九ということで、皆さんからのファックスをお待ちしております。九九に好きも嫌いもあるかいなということでございますがね、皆さんからのメッセージが、この番組盛り上げる、ね、やっぱりな原動力でございますのでね、私今日一人でやっておりますから、ぜひぜひ皆さんからの投稿をお待ちしております。1の段から9の段まで、あなたの好きな掛け算の九九はどんな式でしょうか。こんなことをラジオで聞く日が来るとは思ってもいませんでしたが、投稿する側の皆さんからとってはですね、そんなことを投稿する日が来るとも思ってなかったと思いますね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179、 19時15分までお待ちしておりますが、フラワーラジオのメールアドレスの方でも受け付けております。 info@fm767.com、 info@fm767.com でも受け付けておりますので、じゃんじゃんお寄せください。まあね、どのククの式が人気なんだろうね、どうなんだろうね、まあお好きな理由もね、ぜひ添えていただいて、まあ覚えやすいからとか語呂がいいからっていうのがあると思うんですけどね。例えばこのサザンオールスターズの曲が好きなら、サザンが9とかね、そういったまあオーソドックスなところからあるじゃないですか。ぜひぜひ皆さんでね、投稿いただきたい。だから今日はもうクックのことをずっと俺は6時半以降ずっと言ってると思いますよ。ここまでククの式を言う機会はないと思うからね。皆さんも人生で一回こっきりだと思いますので、ぜひぜひ投稿をお寄せいただければと思います。周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOGG3AVFM、 FM 鴻巣フラワーラジオでございます。いやー、玉の巣聞いていただいたと思いますが、残り30分強音源あるんですけれどもね、ここはまだちょっとね解禁しないでおきまして、またの機会、もしくはネット上でストリーミングなどできればいいなと思っております。去年の音源を聞いていただいた人にはですね、もうネット上にアップされてますけど、去年というか2016の方ですね、私とマリちゃんとのすけくん3人だけでやったあれを聞いていただければ、どれだけまあランチキ騒ぎだったかがよくわかると思うんですが、今回は7人いましたからね、すごかったですね。で、後半にもっとこの和訳ちゃんになっていくんですが、アクアフレッシュの最後みたいにごちゃごちゃになっていくんだけども、結構選ぶ曲がね、いい曲ですからね、そこでなんとか持ち直してるね。だ、企画的には面白いんですよ。企画としては面白いんだけど、要するにトークのごちゃごちゃさですよね。でもまあそれもそれで面白いのではないかなというところでね、音源のアップを皆さん楽しみにしていただければと。上近麻里ちゃんがネズミをテーマに何を選んだのか、これもまたね楽しいところでございます。なるべく早めにアップした方が良さそうですね、こういうのはね。しばしお待ちをいただければなということでございます。いや、いよいよ明日からね、北海道に私旅立ちまして、あさって17日の日曜日が札幌でのライブ、そして18日にはですね、ついに、DKD 中学リクエストタイムにね、いつも投稿してくださっている中学生の皆さんに会いに行くという企画でございまして、 これがもう楽しみですね。毎年あの北海道ではいろいろな思い出がありまして、まあ今朝ブログを更新してきたばかりなんですけれども、今年はどんな出会いがあって、そしてどんな経験ができるのかなと楽しみにしている次第ですよ。まあ毎年毎年ね、6年連続の札幌公演になりますが、感謝感謝ですよね。まあいろいろな人の後ろ盾支えがないと毎年これは実現できないことですからね、その感謝の気持ちを忘れずに歌でね、歌とパフォーマンスでこうまあいろいろと皆さんに、お役に立てればなぁなんていうふうに思います。ぜひですね、札幌でのこれラジオ聞いてらっしゃる方がいるかもしれませんけれども、楽しみにお待ちいただければなと。まだ多分ね、予約とかも受け付けてますので、この CM を挟んだ後にライブインフォメーションございますので、こちらの方チェックしていただければなというふうに思います。ではですね、その CM を挟んだ後ライブインフォメーション、僭越ながら恐縮ながらお届けしたいと思います。さあそれではですね、無伴奏独唱歌い人語る、僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションさせていただこうかなと思います。いよいよあさってでございますね、今年も札幌でございます。6年連続の札幌公演、本当にありがとうございます。無伴奏独唱歌い人語る、マイク使わず伴奏も引き連れずにですね、歌だけ、歌とトーク、トークはあまり、身のあるトークではないんですが歌とトークでですね、一人でお届けする、歌い人語るのライブ、6年連続札幌公演。札幌はムジカホールカフェ、ムジカホールカフェにて6月17日の日曜日、6月17日あさって日曜日、5時半オープン、夕方6時スタートということでね、ライブをさせていただきます。今年はなんと、この番組で投稿でおなじみのスナフキンゾーさんとサッチンのあの2人組カラーシュガーがゲストで登場でございます。都内で活躍しているカラーシュガーのお二人が北海道で初ライブを行うという、素晴らしいですね。このカラーシュガーのライブも楽しんでいただこうという、歌い人語るのライブでございます。ぜひぜひ、札幌にお住まいの方、北海道にお住まいの方、北海道に住んでなくてもこっちに住んでても北海道行ってみたいなと思っている方、毎年東京からね、関東から、来てくださる方がいてね、もう本当に嬉しい嬉しい嬉しい限りなんでございますが、そういう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、札幌ムジカホールカフェおいでください。6月17日あさって日曜日、午後5時半オープン、6時スタートでございます。お一人様2500円。ムジカホールカフェの電話番号は 011-261-1787、011-261-1787です。明日のお昼にフライトしてですね、あさってがこのムジカホールカフェ、そして、月曜日18日にはですね、常連の投稿で毎週毎週おなじみの DKD 中学の生徒さんに会いに行けるというところでね、嬉しい限りでございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして、関東近県にお住まいの方々には7月7日の七夕にお会いすることができればと思っています。7月7日の土曜日、中野区は鷺宮にございます。西武新宿線ですね、西武新宿線、高田馬場から急行で一つ目近いです。中野区の鷺宮にございます小劇場じゃがいも村、小劇場じゃがいも村にて奇跡の再演でございます。歌い人語るそのオープニングアクトには第3金曜日、本来ならね、第3金曜日、今月だけ来週来ますけれども、あのしんのすけ、トロンボーン一本で世の中を楽しませるあの男、のすけくんことしんのすけが登場いたします。再び登場いたします。去年の11月にですね、この企画やったところ、満員御礼のソールドアウトになりまして、おかげさまでね、その 公演のメニューの再演でございます。限定30名様、予約が必要です。ぜひですね、売り切れになる前に、ぜひ皆さん予約していただきたいと思いますね。非常に楽しいプログラムになっております。しんのすけくんがオープニングアクトで登場するほかですね、私の歌い語り寸劇、まあ歌うのか語るのか寸劇なのか、ちょっと区分が難しいんですが、歌い語り寸劇ハモニカ、私が書き下ろしましたハモニカという歌い寸劇をですね、こちらも再演いたします。これもまた奇跡の再演でございますので、昨年のソールドアウト公演のプログラム、ぜひぜひ皆さんおいでいただきたいと思います。7月7日七夕土曜日午後2時会場の2時半スタートでございます、ね。昼です、昼です。夜公演ではございませんのでご注意ください。午後2時オープンの2時半スタート、お一人様3000円、なんと小中学生は無料でございます、ね。親子連れで、おいでになる場合はお子さんの分はおそらく、ね、高校生以上でなければ小中学生であれば、お子さんの分は無料となりますので、ぜひお気軽にお越しいただければと思いますが、限定30名様でですね、実はもう結構埋まってきております。昨日も予約がいくつか入りましてですね、もう徐々に徐々に埋まってきておりますので、悩んでらっしゃる方はもう予約しちゃうっていうのがね、よろしいのではないかと思いますよ。7月7日土曜日でございます。午後2時半スタートね、夜ではありませんので、早めにスタートしてですね、早めに盛り上がって早めに飲みに行こうという魂胆がありありでございますが、ぜひ皆様おいでいただきたいと思います。7月7日土曜日、中野区鷺宮小劇場じゃがいも村です。メールで予約したいという方は歌い人語る @gmail.com で結構です。他にもフラワーラジオ宛にね、投稿の窓口でも結構ですし、フラワーラジオ用のアドレスでも結構です。または私の掲示板、それから、予約専用のフォームもあります。そちらから行っていただくのもいいですし、または、直接ね、メールでいただいても結構ですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さて CM の後は6時を回ることになりますが、本来であればですね、今日はお休みするはずだった T9、ちょっと来週の企画の内容が入り込んできましたので、今日急遽予定を変更してですね、今日は T9 をやらせていただきます。今日は T9 をお送りするということになりまして、ピュンピュン丸の第3弾ですね、ピュンピュン丸その3、すごいことになりそうです。今日の T9 も CM の後お楽しみにということでね、間もなくあと、2分40秒ほどで時刻は6時になろうとしているところでございます。さあ時刻は6時2分今ね、過ぎたところでございますが、今日は一人でお届けしているトワイライトアベニュー767フライデータッシータシロでございますが、のすけくん第3金曜日レギュラーののすけくんは、本日ライブでございましてですね、スライドして来週に出演が決まっております。来週裏横をお届けしますんでね、ぜひぜひ戦々恐々と楽しみにしておいていただきたいなと思いますけれどもね、すごいですよ、素晴らしいですよね。もう本当にライブがすごいたくさん入っていてね、のすけくんのバンドも、すごいなと思いますよ。本当に感心しちゃうなという感じでございますが、さあ、いろいろと今週は T9 はお休みしようと思っていたんですが、来週ちょっとお届けしなければいけない企画が入り込んできそうなので、やはり今週のうちにやっておかないとと思いまして、どうせならやっぱりね、3週連続で3回お届けした方がいいじゃないですか。そういった流れも考慮しましてですね、急遽先週はお休みするよって言ってましたが、 今日は T9 をお送りしようというわけでございますね。曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767、この帯番組のですね、各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこくしつこくしつこく検証しようという、タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、ね、T が9回出てきますので通称 T9 をお届けしようというわけでございます。今日もお楽しみいただきますがね、本当に多角的に、ね、徹底的に&多角的にやってしまっておりますので、ちょっとやりすぎなんじゃないかと、いうようなところもありますが、しかしですね、私の気が休まらないわけですね。中途半端なところで終わらせてしまうと、必ず後悔しますので。だからね、変な話、去年の9月ぐらいから始まったでしょ T9 って。それまでは T7 で主題歌だけをやってたんだけど、昔懐かしいその子供向けテレビ番組の主題歌、主題歌だけを T7 でやってきたんですが、やはり挿入歌だとかエンディングナンバーだとか関係している歌だとか、その作曲家の他の作品だとか、いろいろこう多角的に徹底的にいかないと、どうしても私の気が休まらないもんだから、きっと去年の9月からこの6月までに紹介してきた番組もいろんな音源が新たに入手できたら俺もう一回やるかもしれないなと思ってるんです、正直なところ。その辺までやらないときっと後悔するであろうと、この一度きりの人生でですよ、ね、でこの T9 にかけてるこの気持ちというか、その辺をこうね、汲み取っていただければ幸いなんですけれども、何をこいつ熱くやってんだっていうところもありますよ。でもね、皆さんに新しい音楽に触れ合ってほしいという願いもありましてですね、お届けしてますですよ。今日は一つのアニメ番組の第3回目になりますね、ピュンピュン丸でございます。ピュンピュン丸をご存知の世代ということであれば、やはり50代、40代の方でもピュンピュン丸はもう知らないという方がいらっしゃるかもしれませんが、40代後半だったらまだピュンピュン丸知ってるんじゃないかなと思いますけど、1967年に放映されていたというアニメ番組、これ角田次郎、恐怖新聞とか後ろの百太郎とかでおなじみの角田次郎原作のナンセンスコメディ忍者アニメなんですね。このピュンピュン丸を先々週、そして先週、そして今日、3回にわたってその音楽を徹底的に検証しようというね、困ったもんですね本当にね。主題歌は厳しいのね、ピアノ打ってちょうだいでおなじみの方が歌ってるわけでございまして、今日もまずは復習を兼ねて主題歌聞いていただきたいと思います。
りゃりゃんこりゃりゃん、おつものネジがこりゃまたバッチリ緩んでる。なんだなんだなんだピュンピュン丸は、赤いマスクのちび丸連れて、こりゃまたちょいとちょいと、どってどっての大逆転厳しい。
って言うんじゃないよ本当にね。毎週3週連続でこの曲をかけてるラジオ局なんて他にどこにもないと思うんですけれども、ピュンピュン丸の主題歌、先週もね、作曲の小川博樹先生のですね、様々な楽曲を聴いていただいたわけですけれども、今日もですね、小川先生のこの作ったピュンピュン丸の挿入歌 BGM ですね、こちらを楽しんでいただこうと思いますが、この主題歌にはですね、インストバージョンがありまして、このインストバージョンがねまた面白いんですよ。こちら聞いていただいてもよろしいですかね。ちょっとテンポがアップしてる、インストはでテンポがだいぶ速い感じですが、これいいんですよ。スリリングでしょ。 からちょっとね8ビートになるっていうのはまた面白いですよね。ここはノコギリですね。お前はアホかのあのノコギリ、すごいですよね。いろんなこの管楽器、やっぱり木管楽器とかはすごい、あのいろいろと木管金管すごいたくさん入ってて、弦楽器もたくさん入ってて、なかなかねリズミックで豪華なインストの内容なわけでございますが、こういった感じで、主題歌をインストにしてるっていうのがあったりするんですけども、他にもあのエンディングをちょっと、エンディング第一金曜日の時にも流しましたが、テレビバージョンのエンディングちょっと聞いていただきたいと思いますね。これまたラテン系のリズムで、風と一緒に前川陽子さんが歌ってます。
風と一緒に飛んでくるキュンキュンバルはかっこいい子ちゃん、腕じゃ負けない、おつむの中もところがどっこいちゃんよ、カラカゼ
ピュン。いいですよね、この何度も何度も毎週言ってますけど、マダムたちのピュンピュンピュンがキュートだなっていう感じでね、このテレビサイズのこの風と一緒にエンディングナンバーなんですが、実はこれインスト版があってですね、このマダムたちのピュンピュンピュンを堪能していただきたい。これがいい感じですよ。インストなんだけどピュンピュンピュンは入ってる。これがたまらないですよ、このマダムで。マダムって決めつけてますけどね、これはまたインストながら、あ、こういうオケなのかっていうところで別撮りしてると思うんですがね、このやっぱりピュンピュンピュンがいいですね。ちょっとあの歌入りのバージョンよりも声が高いっていうね、気に入ってんですよね、これね。下から来るのがいいね。やっぱこのラテン系のティンパレスのようなパーカッションの人もすごい上手ですね、ここすごいいいですよね。あ、いいですね、他にはどんな曲があるのかなということで、次はどれだろうね。あ、これ落ち音ね。やっぱこの音だよね。こうあれなんだらなんだらららんっていう風になっていくっていうね、そのあたりも面白い感じでございますが、主題歌を、この主題歌のメロディーを、違う感じにして雰囲気を、今の落ち音みたいに半音下げるっていうので手法で、なかなかずっこけたシーンで使われたんじゃないかと思いますが、これとかはねなかなかね、鉄筋というかマリンバですかね、これはちょっとセンチメンタルなところに使われる、これメロディー一緒なんですよ、主題歌と。 ね厳しいとか入ってくるとねちょっとね厳しいみたいな感じになるんじゃないかなと思う。これはやっぱり小川先生の本領発揮というかやっぱり叙情歌を愛する小川先生ならではのアレンジですよね。本当に聞いてるだけでこれピュンピュン丸の主題歌だって知らされなかったら叙情歌ですよねこれね。本当に風景が浮かんでくるような。まあ、こういったようにあの主題歌のメロディーを叙情歌にしてみたり落ち音にしてみたり、たった一つのメロディーでもこういうふうにすることができるっていうところがやっぱりそのアレンジ一つでメロディーはいかようの風景にもなると。でこれがですねマイナー調にするというちょっとところどころ半音下げることで悲しい雰囲気にする、あの主題歌のメロディーをそうやってアレンジする、これがすごいですね。クラリネットですかね、オーボエですかね、いやすごいなーなんていう風に思うんです。こうやって木管楽器や金管楽器なんかを多用したそのアレンジ、そしてコードアレンジをする、それから主旋律もちょっといじってみることでだいぶ伝わってくる感覚が、主題歌をベースにしながらも変わってくる。このあたりもちょっとのすけくんとね検証はしたかったんですけれども、他にもですねこういうこれ BGM ですけれどもね、まるでその無声映画のサイレント映画のチャップリンの映画に出てくるような曲ですよね。鉄筋がどの曲もこれマリンバというかビブラフォンというかね、非常にいい世界観をこう胸がキュンとするようなね、ところを感じさせてくれてますよね。この辺も先ほど言ったようにその小川メロディーの叙情的なところなんじゃないかなって思うんですね。このピュンピュン丸のサウンドトラック一つを取ったところでもこのすごい小川ワールド、このセンチメンタルな叙情的なワールドが広がってくる、ここですよここ。いやー素晴らしいメロディーですね。本当に挿入歌 BGM 一つとっても、全くこの手を抜かないクオリティの高いね、楽曲でっていうところでね素晴らしいなと思うんですが、続いてはこれもね叙情的な感じですよ。これも全然他にメロディーがない BGM、 独立した BGM なんですけど、これもピュンピュン丸の中で使われていたと。 締めくくりがね、本当にあの30秒ちょっとしかないような曲なんですけれども、こういったのもあるというところで、やっぱり叙情的なメロディーがたくさん入ってるっていう感じですね。やっぱりそのアニメ自体がナンセンスギャグアニメですから気づきにくいんですけれども、やっぱり楽曲にはこういった優れたメロディーを持ったのもあるということですね。そしてこれがね、私ね、のすけくんと二人で聴きたかった、トランペットソロの BGM があるんですね。こちらもちょっと聴いてみてください。やっぱトランペットによるソロ作品というのはありまして、この曲もそうなんですけれども、なんかこう雰囲気としてもね、やっぱここもやっぱ小川ワールドの叙情的なメロディーがあります。こちらちょっとマイナーなんですけどね、まるでこの夕日のガンマンの、ね、メロディーのような、映画音楽のような感じがします。本当にピュンピュン丸のサウンドトラックなのかなって思うぐらいですよね。厳しいのあの曲。あ、でもこれは思いっきりピュンピュン丸ですね。これノコギリがすごいですよ。シュールなナンバーなんですよこれね。ずっとノコギリピュワワワってやってるんですよ。ずっとやってる。いつまでポワワやるんですかねこれ。時々長い。これは相当すごいノコギリプレイですよねこれね。一発撮りだったんだろうな。すごい録音風景だったような気がする。なるほどね。はいはいはいはい。わあ、すごいすごい。すごいですね。まあ、こういったように、様々な、トラックが、ピュンピュン丸で扱われてたんですけど、ちょっと別な観点からね、ちょっと締めくくりにお話をしたいなと思いまして、ここにもちょっとね、多角的に食い込んでいきたいんですが、ピュンピュン丸の中にですね、一人キャラクターとしてピュンピュン丸にベタボレの、そんなに可愛くない女の子のキャラクターがいるんですよ。おかっぱの髪の毛が伸びすぎて目だけが出てるっていうケメコっていうキャラクターなんですけど、これが発端なのかどうか知りませんけれども、このピュンピュン丸の翌年ですか、ケメコの歌というシングルがグループサウンズのザ・ダーツというねグループがシングルで発売しまして、ケメコの歌って言うんですよ。で、ケメコに惚れてしまった、男の人の歌なんですが、これがヒットしましてですね、1968年に、発売されてヒットしてますので、ピュンピュン丸が、終わった次の年なんですよね。だからこのケメコが何者なのかって言ったら、これピュンピュン丸のケメコが、から 来たのかなっていうところがあるんですが、ちょっと謎すぎて、いろいろとこう、ケメコ調査を私個人的にやっておりましてですね、まずはちょっとそのヒットしたという、ケメコの歌ですね、ザ・ダーツのナンバー、こちら聴いていただきたいと思います。ドゥドゥビドゥバッパッパッポドゥバッセランダドゥバッパッパッポドゥ。
それは去年の秋でした。一人の少年が町で会った女の子に恋をしました。少年は胸をときめかせながら、そしてついに言ったのです。好きです。
昨日ケメコに会いました。星の綺麗な夜でした。ケメコと別れたその後で小さな声で言いました。好き
好き
好き
好き、
僕はケメコが好きなんだ。ララララ
、これがそのピュンピュン丸の放映された翌年、ケメコがケメコという変な、ね、女の子のキャラクターが登場した翌年にザ・ダーツというグループがケメコの歌として出してヒット。当時はですね、作詞作曲が不明だと言われていたんですが、どうもその後ですね、馬場、正弘さん、幸宏さんですかね、作詞作曲、そしてアレンジというか、補作としてですね、あの浜口蔵之介先生が参加していることが分かりまして、まあ、この辺のラララななんていうサビのところはまさに浜口メロディーっていう感じなんですが、このドゥーアッパーパーボデューっていうところはあのニール・セタカのね、可愛いあの子という曲で全く同じスキャットなんですよね、ここはね、そんなところがあって結構話題を呼んだ。もしかしたらこのピュンピュン丸がきっかけでケメコが生まれたのかというところなんですけど、昭和40年頃、噺家の柳家古仙という方がですね、落語の中にケメコちゃんというキャラクターをよく登場させて、これは結構人気になったらしい。でもよくよく考えてみると、どうなんでしょう、時を同じくしてこのピュンピュン丸原作が生まれてます。角田二郎先生の忍者慌て丸がもともとピュンピュン丸の原作なんですけれども、これが1965年だから、どうなんだろうね、昭和40年、ちょうどその落語のケメコちゃんと角田先生のケメコちゃんが登場が同時ぐらいなんで、どこがルーツなのかちょっと分かんないんですけど、しかもなんで私がこんなケメコ追いをしてるのかはよく分かりませんが、他にもですね、ケメコが何代っていうアンサーソングまで登場してるぐらいなんですよね。なんかこのケメコが何だよっていうこのヒット曲に対抗して、ああ時代ですね、この虫のような早送り声、何言ってるか分かんないもんね、すごい ね、 なんかね、これが、滝真嗣という方が歌ったケメコが何だい。
ケメコが何だい、あんなやつお尻のでかいメンドリさ、この僕振ったと笑うけど、いやいや僕から振ったんだ。
すごいですね、ほとんど裏横の世界になってますけれども、このケメコの歌というさっきかけたザ・ダーツの曲は、あの高田純次さんとかもカバーしてたり、モームス関連の方々もね、カバーしてたりと、結構いる意外とスタンダードな感じなんですけど、まあ、その番組が生んだキャラクターが派生したのか。で1968年、先ほどのザ・ダーツのシングルと同じ年にはザ・ジャイアンツという別なグループが別なアレンジでカバーをして、さらに映画にもなってる、ケメコの歌という松竹系の、映画にもなったということで、結 構そのケメコブームがあったのではないかなと思いますね。私1歳2歳だったので全然わかんなかったんですけども、ということでね、あのピュンピュン丸だけを取っても様々な音楽世界にね、行くというところでございましてですね、第3回にわたってですねお送りしてまいりました、T9 のピュンピュン丸特集ですね、これでひとまず聞き納めでございますが、もう一度主題歌に帰りながらですね、皆さんで厳しいと言いながらですね、幕を閉じたいというわけでございますね。来週は一旦お休みいただきまして、再来週またねお届けすることになると思います。タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 お届けいたしました。
これまたちょいとちょいとどってどっての大激戦、厳しいあリャリャンこリャリャン、ハートのネジがこりゃまたドッキリぶっ飛んだ、なんだなんだなんだピュン。